今日は第一サムエルの4章からの学びになります。サムエルという名前はこのサムエル記の中心人物の名前ですけれども、英語では割と多い、英語圏では多い名前だと思います。私たちの先ほど、花ちゃんを抱いてたお父さんの名前も、サムエルさんですね。サムエル・ベルトンさん、とても、立派な人物ですね。聖書の中で出てくるですから、サムエル、サムさんですね、短く。ではその箇所を読んでいきたいと思います。サムエルの時代というのはまだ獅子の時代ですね。ですから獅子記の一番最後の獅子、サバキツカサというのが、サムエルになります。そこのところを読んでいきます。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれた。民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。そこで民はシロに人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子ホフニとピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。主の契約の箱が陣営に着いた時、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に着いたと知った時、ペリシテ人は神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った。ああ困ったことだ。今までこんなことはなかった。ああ困ったことだ。誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを打った神々だ。さあペリシテ人を奮い立て、男らしく振る舞え。さもないとヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの2人の息子ホフニーとピネアスは死んだ。そういう箇所を、こういう箇所で、ありますけれども四式にはパターンがありました。どういうパターンかというと、神の民が神様を忘れてしまう、捨ててしまう。で問題にぶつかる。で問題の中で助けてくださいということで叫ぶ、神様に叫ぶ。神様が 助ける人を送る、助けを送って、そしてしばらくはいいんですけれども、また、落ち着くと、一息つくと、民は神様を捨ててしまうという、そのパターンですね。捨てて災いを被り、そして、叫び、そして、神様が憐れみを持って助けてくださる、それの延長がここにあるのかなというふうに思います。そして、ここで問題にぶつかったわけですけれども、ペリシテという隣国ですね。このペリシテという言葉からパレスチナという名前が出てきますね。今からこれはだいたい3000年ぐらい前の話でありますけれども、イスラエルと、そのパレスチナ、ペリシテの間には、その時からずっとそういう問題があったと、続いているということも言えるかなと思います。知識の信仰の在り方というのは、問題があったら神様のところに行こうということは、問題がなければ神様はいらないというような、そういうところだと思います。ですから問題完結解決専用の神様は窓口というか、そしてお客様相談窓口のような、そういうところになってしまっている、そういう、そのようなものに人間が神様を変えてしまったというか、自分たちのイメージに、でそのようにしてしまったということだと思います。それがイスラエルでも起きていたということをですね、イスラエルには神の箱というものがありました。これは創造図でこう再現したものであると思いますけれども、このような、きれいな、ものでしたね。上に、2人の御使いですね、ケルビムが、いますけれども、私たちが読んだところでも、ケルビムに座しておられる万軍の主ですから、その上に、それが神様の御座であるという、そういうイメージです。そこに神様がおられる。普段は誰も見ることも入ることもできない至聖所というところに置かれていたはずなんですけれども、それをペリシテとの戦いの中で問題にぶつかって、それを持ってこいということで、それで、そしたら勝てるだろう、神がそこに、神の箱だから、それを持ってくれば我々、それが我々に勝利をもたらすに違いないという考え方ですね。知識の考え方というか、生き方を表している言葉、3回同じ言葉が繰り返し出ている表現がありましたけれども、その当時、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたということです。ですから、問題にぶつかって彼らは、死の箱を持ってくれば主が何とかしてくれるっていう、そういうことを考えていた。それが自分たちにはそのように思われたということだと思います。私たちは今回創世記からずっと学んできましたけれども、聖書の神は誠の、生ける誠の神である。他の神々、人間が作る神々というのはどういう神かというと、人間の要望に応えてくれる。日本の神々もほとんどそうだと思います。祈願成就っていう、それがその日本の宗教が、与える、提供するものでありますけれども、聖書の神、誠の神に関してはそうではないよ。私たちの求めるものに応えるだけの神ではなくて、神様は 私たちをお作りになり、私たちを生かし、神様が求めるものがあるということを学びました。申命記の10章のところでは、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。神様が私たちから求めておられる。私たちがこれください、あれください、これが必要です、あれが必要です、それが、聖書の教える信仰ではなくて、神が何を求めておられるかということを、私たちは知らなくてはいけない。そしてそれに応えるのが人間の最も根本的な、仕事、目的であるということですね。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることである。神様が求めておられるのは私たちであり、私たちの幸せを求めておられる。そのためには私たちは神様と共に歩まなくてはならない、一緒に歩まなくてはならない、一緒に歩むことができるという、そういう恵みでありますけれども、特権でありますけれども、それを、私たちは、またイスラエルは忘れてしまうわけですね。そしてここにもあるように、主を愛し、そして主に仕えることである。主を使うことではない。人間が考える宗教というのは、神々を、宗教を自分の利益のために使う、そういう宗教がほとんどであると思いますけれども、聖書は神を使うことはできない。イスラエルは誠の神を知っていながら、周りの国々の偶像崇拝者のように神を操ろうとした、神を利用しよう、神を使おうとした、お守りとかお札とかそういうようなもののように使う、もののように使う。死の箱を持ってくれば、このそこ聖書、聖句にも書いてありましたけれども、箱がを中心に置けばそれが我々に勝利をもたらすだろうっていう物扱いですね。ですから神様はそういうお方ではないということです。イスラエルは神様に選ばれた民でありましたけれども、問題は何のために選ばれたのかというのを忘れてしまっていた。選ばれるということは目的があるはずなんですけれども、その目的を忘れてしまっていたということですね。詩編の67に、比較的短い詩編でありますけれども、イスラエルがどうして神様によって選ばれたのかということが、あるいはその目的が書かれています。詩編の67のところを読んでいきますと、どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。その目的でありますけれども、それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。イスラエルの生き方を見て、歩みを見て、周りの国々が、すべての国々が、ああ誠の神と生きる生き方というのはなんて素晴らしいんだろうということが分かるためだ。神を、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。それがイスラエルの目的、任務、ミッションであったということなんですけれども、残念ながらイスラエルは選ばれたということだけは覚えてたんですけれども、先民だ、俺たちは偉い、プライドを持ってっていうところまでは覚えてたんですが、なんで選ばれたかっていう肝心なところを忘れてしまっていた。神を、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。 地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださって、どうして祝福されるのか、その祝福の目的は何か。地の果てがことごとく神を恐れますように、神を知ることができますように、まことの神に立ち返ることができますようにということをですね、それがイスラエルの使命、ミッション、目的であったということです。聖書の神は、神から迷い出た人間が悔い改めて神に立ち返り、神に従って神と一緒に生きることを求めておられるということです。聖書の神が求めておられるのは、自分中心の人間がその欲望を満たすのを助けるのではなく、この世の宗教というのはそういうものですね、祈願成就、事業の繁栄であるとか成功であるとか、そういうものを求め、そういうものを与えるのがこの世の宗教でありますけれども、神様が求めておられるのは、その人間が、私たちが自分が問題である、私たちは他の人の問題であるとか、この世の問題に関してはかなり鋭く目についたりするわけですけれども、自分のことはなかなか気がつかない部分があるかもしれないですね。そしてですけれども、聖書のメッセージは悔い改めなさいということです。ああ、神様から迷い出てしまった。そしてこの世と足並みを揃えて、どちらかというと神様に育てられる、神様と一緒に成長するのではなくて、この世の力、その背後には悪魔がいるわけですよね。この世の王というふうに、神というふうに聖書は呼んでますから、どうもそちらの方に私たちは足並みを揃えてしまって、この世と同じように歪められていた、その歪められている自分がいる、それを癒すことができるのは創造者であり救い主であるまことの神だけである。それが悔い改めですね。自分中心の人間である、それが問題なんだけれども、それが神中心の、本来あるべき神中心の人間に変えられていく、それが救いである。そして、聖書の神が私たちに求めておられるのは、私たちが神を愛し、神と愛し合い、そして神に仕え、そして神様からいただくその愛によって人を愛し、そして人に仕える、そういう人間になっていくというのが聖書の教えであると思います。そういうことを私たちは先週はルツ記から学びました。ルツの信仰というのはどういう信仰であったか、ボアズ、ルツのと結婚したボアズの信仰、それはこの世の価値観とは違っていたということを学びました。そしてこの世の価値観というのは、私たち人間を本当の意味で幸せにすることはできない。こうテレビを見ていると、ほとんどコマーシャルのような気がするんですけれども、まあ、番組があってその間に入っているコマーシャル数えなかったですけれども、すごい数のコマーシャルがあって、これさえあれば幸せになれますよっていうの、これとこれとこれっていう、でもそれはそうではないということですね。そしてルツとかボアズが教えている、ルツはどういう信仰であったかというと、姑のナオミのために生きる、 そういう決断をしました。モアブに自分の故郷にいれば全てがそこにあったのに、普通の人が考える幸せというのはそこにあったのに、それを捨ててナオミのために、ナオミと共にイスラエルに移住することを決めたわけですけれども、ボアズという人は、ルツという人のその信仰を見て、愛を見て、そしてボアズは、ルツとナオミのために生きる、そういう人生を選んだわけですね。ですから私たちがルツから学んだのは、自分のことばかり考えるのではなく、自分中心ではなくて神が中心であり、そして他の人のために生きる、他の人をそのように愛する、そういう信仰を持っていました。そしてイエス様が、パウロはイエス様がこのように教えられたというふうに言われた言葉が、使徒の働きの20章にありましたけど、受けるよりも与える方が幸いである、この世ではそんなのあるわけないというふうに考えるかもしれないですけれども、イエス様はそのように生きた、そのように教えられた、そして私たちもそれは、小さなスケールで かもしれないですけれども、受けるよりも与える方が幸いであるというようなことをいろんなところで学んでいると思います。ですから悔い改めるというのは、神を使おうとするような、わがままで自分中心な自分を癒していただく、ダビデの言葉に詩編の51編に砕いてという、砕かれた魂という言葉がありますけれども、そして神様に練り直していただく、作り直していただく、それを願う、神に仕えさせて、神に仕える、それを求める、そして主の弟子として訓練していただくことを求める、それがクリスチャンの信仰であると思います。ですから知識の時代のように、今日の時代もそうかもしれないですけれども、自分の目に正しいことではなく、神の目に正しいことを求め、そして自分の人生において、生活において、心の中でも、御心を行ってください、御心に従いますという、そういう姿勢だと思います。詩式はその頃イスラエルに王がいなかった、そして各々自分の目に正しく見えることを行っていた。イスラエルには見えないけれども王はいたんですね。ずっと神の国ですから、神の国の王というのは神なんですけれども、それをもう忘れてしまっていたということで、そして、正しい信仰というのは、神に治めてください、支配してくださいという祈りですね。それが主の祈りが教える生き方で、主の祈りを生きる生き方ですね。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも私たちの生活でも、私の心においても行われますように、生活においても行われますようにという祈りですね。聖書に自分を捨ててとか、自分に対して死ぬという表現が出てきますけれども、そんなことできないというふうに私たちは考えがちですけれども、神に委ねるということは、神に従うということは、自分に死ぬということですね。自分に従うということは、まあ、自分に従っているわけですけれども、まあ、他の人でもいいんですけれども、神に従うということは、それを自分を捨てるということですよね。そして神に従う、そういう生き方を求めて、神様は求めておられる。 そのように神様を信頼し従う者を神様はご自分の子供たちとして、そして弟子として訓練してくださる、成長させてくださる。その自分を捨てるとか死ぬということに対しては、私たちは抵抗があるんですけれども、エデンの園で悪魔は神様に従わなくても死なないよということを言いましたけれども、神様は死ぬよ、どっちが魅力的な言葉かというと、死なないよっていう言葉の方が魅力的なんですよ。そして従わないと知恵も与えられるよっていうようなことで、で今日それは嘘だということを私たちは分かったわけですけれども、今日の悪魔の惑わしというのは、聖書にそんな厳しいことは書いてあるけれども死ななくたって大丈夫だよ、普通の平均的なクリスチャンというのは死ななくてもいいねなんていう、そういうその考え方というか、それはどちらかというと悪魔の誘惑であると思います。その方が魅力的です。そんな死ななくちゃいけないとか自分を捨てるというのは、そのクリスチャンの中でそれこそ修道院とか、なんかそういう宣教師とかそういう人たちのことでっていう、聖書はそうは言ってないですね。そうしないと誰も私の弟子になれないよっていうふうにイエス様も言ってますから。ですから悪魔のその魅力的な嘘に騙されないように私たちも気をつけなくてはいけないと思います。今日においてもイエス様は日々自分の十字架を追って私についてきなさいと、毎日ですから、それははっきりとしたことです。ですから今日の、私たちが学んでいることをの中に、私たちは神様を箱に入れてしまう傾向がある。自分たちがこうコントロールできるような、ですからそれを宗教的な儀式であるとか礼拝の儀式であるとか、そういう箱に入れてしまって、はいそれはやりました、あるいは知識、正しい教えというような箱に入れて、それで、やってますとか、そういうそのように神様を扱う、それは、今日私たちが間違った考え方であるというふうにイスラエルの失敗を通して学んでいるところですね。そしてパウロは、その福音を述べ伝えているけれども、それがなかなか伝わらない、どうしてかということを、覆いがかかってしまっているという表現を使いますけれども、その場合この世の神が、これは悪魔のことですよね。ですからこの世の流れ、力、考え方の背後には悪魔がいるということです。そして私たち、そして長い間クリスチャンになる前は私たちはそれをよく身につけていた、それを学んできた、訓練されてその弟子となっていたということですけれども、クリスチャンになるということは悔い改めて考え方を変えて、そして考え方を新たにして神様中心の考え方で私たちは変えられていかなくてはいけないということですね。ですけれどもこの世には悪魔の惑わし、嘘というものが横行していますということです。そして神の箱というのが出てきましたけど、今日の神の箱というのは聖書、新約聖書によると 私たちのことですということだと思います。別の言い方では、神の宮、聖霊が宿っておられる神の宮というのは私たち自身である、そして、教会がそうである、まあ、そういう人たちが集まっている教会が当然その神の宮であるわけですけれども、一人であっても私たちのうちに神様が宿っておられるので、私たちが神の器である、箱であるということですね。ですからパウロはこういう表現を使いますけれども、私たちはこの宝を、福音という宝、神様との関係というその宝、土の器の中に入れている、この私たちの肉体ですね、神様が私たちに大切なものとして、体も大切なものとして与えてくださっていますね。その、まあ、年を取ってくるといろいろ問題があって、ですから初めてそのなんてよく聞こえないとか、あ、忘れてしまった、もう一回言ってくださいとか、そういうことになってから、あ、我々の体は本当によくできているんだなというのは気づきますけれども、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから得たものでないことが明らかにされるためです。私たちの体は確かに完璧なものではない、だけれども、そしていろいろ問題がある、ひびが入っていたりするですけれども、そのこの絵がどうか分からないですが、これはひびが入った、土瓶でしょうかね、その器から光がこう、ひびが入っているがゆえに、そのひびから光が出てますよって、漏れてますよ、きれいな光ですよ、そういうイメージでいいんじゃないかなというふうに思います。完璧な器である人は一人もいないんですけれども、傷があってこの辺が割れていたり、この辺が変形していたり、そういうところを、そういう器を神様は用いてくださる。神様、そういう器しかないわけですけれども、神様はそれを大事に、そして、それを直してくださったり、そして、割れていてもそこから、神様の栄光が、愛が、恵みが表されますということを教えているのかなと思います。ですから、神の箱という表現ができましたけれども、今日においては私たちが神の箱であり器であるんだ、その器を神様は不完全であっても用いてくださるということをですね。最後に復習として、困った時だけ神を求める、問題にぶつかった時だけ神を求める信仰には、では信仰、成長ができない、それには成長がないということを私たちは覚えておく必要があると思います。戦後には日本にもクリスチャンブームというのがありました。宣教師は自分の目の前にこれだけのクリスチャン、教会の成長が起きているのは信じられなかったという時代があります。何千人、何万人の人たちがクリスチャンになったという、伝道集会を開くとこういう建物がもういっぱいになって、そして外にこう行列ができるような、そういう時代があったというんですよね。今では考えられないですけれども、ですけれども問題は、日本が何もなかった貧しい時にクリスチャンブーム、それは流行った、だけれども豊かになったらどうなったかというと、それは簡単になくなってしまった、廃れてしまったということですね。ところがそのクリスチャンブームが廃れた時に廃れなかった宗教というのはあるんですよ。それは御利益主義を教えている宗教です。それは伸びました、逆に経済成長と一緒に、これをすれば成功しますよ、これをすればあなたの願いを叶えますよという宗教は、伸びた、そういうところがあります。そして、これは嫌な言葉でありますけど、ライスクリスチャンという言葉もおそらくそういうその時代 ぐらいから使われたのかなっていう、まあ、宣教どういうクリスチャンかというとアジアなんでしょうね。ご飯、ライス、米を食べるところでお米がありますというと集まるっていう、そしてここにもありますと今度はそっちの方に行くという、そういう、うんうん、自分の欲、自分の欲しいものを手に入れるというそういう信仰、それは成長する、成長するクリシ信仰ではないということをですね、もう一回そのルツとボアズのことを考えてみると、先週学びましたけれども、ルツはナオミのために生きる人生、ボアズはルツとナオミのために生きる人生、それはよく言われるその一隅を照らす信仰、私はそれは聖書から来ていることは仏教の言葉だというふうによく言われるんですけれども、それはイエス様のそれより前にイエス様が聖書の中で、世の光となりなさい、地の塩となりなさいというその教えかなというふうに思うんですけれども、ボアズとルツというのはその自分の親族としてお互いに愛し合ってっていう、ですからほんの一隅を照らしてたわけですよね、その彼らの愛というのは。ですけれども神様はそれを祝福されて、そのボアズとルツというのはイエス様の、まあ、先祖になるわけですね。そこからイエス様が神の永遠の救いの計画が、実現されるということですから、私たちもその小さなことを大事にする、できることを愛の行いを行っていく、そしてそれを神様が祝福してくださるというのが私たちのに求められている歩みかなというふうに思います。そして、イエス様が教えられた受けるよりも与える方が幸いですという言い方を、私たちも、私たちのに与えられた場所において、学んでいきたいというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は、神を箱に入れてしまったイスラエルということで、イスラエルの失敗から私たち学んでいます。そして学ばされたことは、私たちは不完全なものでありますけれども、そういう不完全な私たちをあなたがあなたの器として用いてくださっているということを考えました。どうぞそれぞれの場において大きなプロジェクトを、周りの人が騒ぐようなプロジェクトはではないかもしれないですけれども、自分の家族に対する愛、周りの人に対する親切、優しさ、そういうものを自分中心のこの世の中にあって、そういう生き方を通してあなたの栄光が表され、あなたの御業がなされますように、どうぞ私たちのことを清め強め用いてくださいますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。